よしあき中古書祈りましょう。主よ主よ主よハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを養って育って主よ感謝いたします。主にすべてを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節、
ユダ族の諸子族がくじで割り当てられた地はエドムの国境に至り、その南端は南の方のツインの荒野であった、
うん、このユダ族がくじで当たったところが、うん、この境界線、今からずっと62節までの部分なんですよ、うん、これはね、神様が創世記49章で、この予言、ユダに対するヤコブの予言があるんですけど、その予言が全部成就される。だから予言はそのままじゃなくて、神様の口から出てる予言は全部成就されるんです。このくじを当たったということもね、このヤコブを通して主が語ったところです。創世記49章8節から見ましょうね。この場所なんですね。
ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。おじしのように、まためじしのように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの地で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その葉は乳によって白い、
うん、じゃあこのイエス・キリストですね、イエス・キリストの誕生とイエス様の十字架、イエス様のよみがえり、聖霊を与える、あとで再臨という場所が今この場所であります。民数記34章、34章の3から
5。あなた方の南側はエドムに接するツインの荒野に始まる。南の境界線は東の方の潮の海の端に始まる。その境界線はアクラビムの坂の南から回ってツインの方に進み、その終わりはカデシュバルネアの南である。またハツァルアダルがアダルを出てアツモンに進む。その境界線はアツモンから回ってエジプト川に向かい、その終わりは海である。
うん、じゃあこのような場所です。このような場所がどうして大切かというと、さっき創世記49章で出る王権ですよ。王権、王権が生まれるベテレヘム、まだその王の王が私たちの救いのためにこの十字架にかかって、それでよみがえり勝利をする、その場所です。その場所の中で最も重要な場所、重要な場所が8節なんですね。今日の中古書の8節。
またその境界線はベン・ヒノムの谷を登って南の方、エブス人のいる傾斜地、すなわちエルサレムに至る。また境界線は西の方、ヒノムの谷を見下ろす山の頂に登る。 この谷はレファイムの谷の北の方の端にある、
うん、だからこのエルサレムということ、エルサレムがどうして重要ですか。これはエルサレムがイエス様が来られて、この創世記3章中古節、サタンのアダマ、蛇のアダマを踏み砕く、その場所だからです。まあ、蛇はイエス様をかかとを噛みつくんです。十字架につけるという。その決戦の場所がエルサレムです。アブラムに行きなさいと言われた場所がエルサレムですね。そのエルサレムでまたこの自分のイサクを捧げるその岩があるんとこ、その場所でイエス様が十字架にかかったということです。だからアブラハムからもう神様が決めた場所、決戦の場所、それで勝利を得る場所、それがエルサレムです。しかしこのエルサレムはエブス人がこの握っていったんですね。だからエルサレムは世界の首都という意味はそれですよ。サタンもエルサレムを狙ってるんです。どうしてエルサレムの平和のために祈れと言われるか。サタンもそこに自分の座を設けようとする。世界の王になりたいな。このアダマが打ち壊されたものがね、またこの自分の霊を入れた反キリストがそこにまた占領するんですね。3年半そこにまた神殿がある。そのエブス族がそれを握っていった。この63節、
ユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかった。それでエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいた。今日もそうである。
これを非常に神様が残念に思っていらっしゃった。ユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかった。追い払わなかったということよね。それでエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいた。今日もそうである。神様の強い願いはそのエルサレムを取ることです。それを主の御心にかなった人がダビデですね。ダビデがそのエルサレムをこの攻め上り占領するんです。これを主がとっても喜んでおられるんですね。このユダヤ人がそこ占領すること意味があるんですよ。アブラハムに約束したその約束ですね。またアブラハムの子孫たちがそこ占領していること、そこでユダの王が来られて、それでそのところに十字架にかかった場所よみがえられて天に昇って行かれた場所です。それで間もなく50日の後でエルサレムに神様の聖霊、三位一体神様の聖霊が来られたところ。だからあなた方はエルサレム離れないで。エルサレムがこんなに大切ですよ。だからユダ族をサタンが狙って潰そうとしたんですよね。ユダには3人の子供がいたんですけど、タマルと長男が結婚して、その長男が死ぬんです。2番目にこのオナンとかいう人なんですけど、それを子供を産むようにしたけどオナンがそれをしなかったんです。それでオナンも死ぬ。三男のあれは小さいんです。このようにサタンが ユダから何かが出ると創世記49章の予言のことを彼らも見てるんですよ。彼らも信じて動くんですよ。作戦を作るんです。だからそのユダを総攻撃したんですね。まあそのようにしてタマルとユダが子供をペレスという子供を産むんですけどね。それからずっとこのが続くんです。だから彼らユダ族ユダヤ人ですね、彼らがエルサレムにいることがとっても重要でした。ユダの王が来られて十字架にかかって罪の許しを成就されました。サタンを打ち破り、死を打ち破り、よみがえり、それで聖霊を私たちに送り、今は私たちが神の宮になりました。そして再びイエス様が来られると、天に昇って行かれる時、このエルサレムの人々が天を仰ぎ見ていた。どうして仰ぎ見ているか、この昇って行かれた方が同じありさまで来られる、雲に乗って天に昇って行かれた方、その場所がどこか、ゼカリア書4章を見るとね、エルサレムだと、エルサレムの東の側に主の足が立つと。だからこの聖書は文字通りなっていくんです。だからエルサレムが大切。1967年にエルサレムが回復されました。主がどんなに喜んでおられたか想像できない。そこに主が千年の王国の政府を作るんです。だからそれでサタンは千年間底知れぬところに閉じ込められ、だから千年間穏やかな、その千年間になるんですね。けどしばらくあの者が解き放され、いたずらするんです。その時たくさんの者たちが、海の砂のような者たち、砂のような者たちがね、サタンに従うんです。まあそのまま私たちのようにね、復活の体ではなくて、そのまま千年の王国に入った人々がいるよね。その人々の子孫たち、私たちはその者たちに天使のようにね現れて助けたりするんですよね。王のような働きをすると、黙示録20章に書いてあるようにね。だから私たちが一生懸命そのような主を礼拝するように、エルサレムに礼拝に来なかったら雨が降らない、そのようなこともされるんですね。それでイエス様を王として礼拝するように教育するんです。けどサタンが出た時にまだ誘惑される、その目的でしばらく残すんですよ、サタンは。後で全部そこし火の海に従った者たちと一緒全部投げ捨てる。これが七千というものが成就されるんです。今ユダヤ歴で5760何年だというんですけどね、まあとにかく私たちはエルサレムが重要であること、イスラエルがエルサレムにいること、それを祈らなければならない。だからエルサレムがどうして重要であるか、ね、皆さん私たちが分かってほしいよ。 これはイエス様と関わっている。再臨と関わっている。私たちはイエス様の花嫁。じゃあテトス2章1節から見ましょう。
しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自制し謹厳で慎み深くし信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように、
うん、老人も花嫁よねだから老人だとね、花嫁にならないということはありません。若者たちだけが花嫁じゃなくて老人である私たちもイエス様の花嫁です。花嫁、老人は何が一番問題かというと欲望よ、貪欲だから知性です。知性が教えられている。勤勉で慎み深く信仰と愛、信仰と愛、ね、花嫁に必要なものは信仰と愛です。忍耐、三節。
同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず大酒の虜にならず良いことを教えるものであるように、
うん、だから年寄りの婦人も、うん、花嫁をね、その準備は何か敬虔です。悪行を言わない、大酒にならない。じゃあ4節。
そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し子供を愛し慎み深く貞潔で家事に励み優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです、
うん、じゃあこの花嫁、イエス様の花嫁の準備を、結局清さですね。清さと愛です。締結です。また家事に励み、だから主の花嫁になる再臨の準備ということは家事に励むことよ。いやもう9月24日に結局と言ってね、全部捨ててあちこち今飛んでるその人たち、いやどうしてポール・ウォーショーのようなね、悔い改めを強調した人がくるっと変わるか。聖書あんなによく知ってる人が、聖書の御言葉の中でイエス様も知らないその日にちをね言ってるんだよ。だから自分のもう24日ですから1ヶ月残ってるか。だから何もかも全部捨てるのよ。家の仕事もしない、ただある場所で集まって結局準備をする、それ喜ぶか主が。そのように家事に励みなさい。自分の子供たちをよく食べさせ、夫においしいご飯を作ってあげる、これが花嫁よ。だから勘違いしてはならないよね。もう結局準備だった。結局準備がどこにあるの、ね、私たちは一般の信仰生活よ。主を愛し、また自分の家族を愛し、人を愛すること、家事に励み、優しく自分の夫に従順する。6節。
同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。またすべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。
だから若い人々にもこの思慮深く、 まあその若い人たちは思慮深さがちょっと足りないよ。それを年寄りたちがそれを教えるのよね。それが花嫁の準備なの。もうそれを自分のあれを全部捨ててね、勉強とか学校の、ね、その働きとか勉強ですね、これ全部捨てて何もしない。それが花嫁ではありません。花嫁は自分の仕事をちゃんとすることよ。それで主を愛し。じゃあ九節。
奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。
じゃあ身分がねそれぞれ違うんですけど、その自分が上の人がいるときにはその上の人に従うこと、花嫁の準備だということですね。また救い主である神の教えを飾るように、ね、だからこの一般の生活に私たちが敬虔な生活をすることよね。じゃあ注意節
というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。
だからイエス様の再臨をね、私たちは教えることが重要です。イエス様の再臨は必ずある。まあ個人的にイエス様の個人的に終末がある。それでイエス様を天で会うんです。審判隊ですね。まあ生き残ってたら、ね、エルサレムにイエス様が地上再臨されるときに私たちがイエス様に会う、その生きているその人たちも彼らはイエス様によって変えられる。だから再臨というものを毎日準備するね。準備、その準備は一般の生活よ。そして経験ですね。経験ということは道場ですよ。道観、心、相手と同じ心を持つこと、傷んでる人痛む、一緒に痛む、喜ぶ人と一緒に喜ぶ、同情できる、その愛ですね。愛とこのように慎み深い生活、いずれいつか私たちは主と会います。空中で天で会います。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分のためを、ご自分のために清めるためだと主が言われますね。栄光の現れ、主三節、祝福され望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるキリストイエスの栄光の現れ、再臨ですね。再臨待ち望むように教えなさい。だから皆さんと私はアイデンティティが花嫁であります。イエス様を待ち望む花嫁。昨日金曜日にも 加賀書6章10節に、ね、この戦う花嫁ということを考えてみました。一番、ね、近い、ね、天戦に戦友ですね、イエス様と一緒に敵と戦う軍隊の花嫁、これが一番近いです、戦友。ご自分のために清められる、これが準備です、準備。だから絶対皆さん再臨の準備だとして何もかも全部捨てて、家を捨てて、そんなことの人たちに惑わされてはいけない。今大変ですよ、アメリカで有名な牧師たちが9月23日からラッパの祭りですからね、それが再臨、景況があると、終わりが来たとよく宣伝してるんです。以前韓国にあったその景況というあれと同じことが今アメリカで起こってる。時代が難しくなるとそのように逃げようとすることが多いんですけど、主は私たち、ね、各の一人、年寄り、老人、年寄りの婦人、若者、全部花嫁になる準備をここで記録しているんです。家事に励みなさい、おいしい料理を作りなさい。それが再臨準備だって。15節、
あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。
じゃあ、私が皆さんに警告します、ね、絶対日にちを言ってはいけない。いつも自分の、ね、神様が置いてくださったその位置を守りなさい。年取ったらその年取ったそのところで自制し、悪を言わないで、またね、自分の家をしっかり守り。じゃあ分かりますね、再臨準備が何であるか。こんなに明白に聖書は教えてますよ。自分がいる場所、そこをしっかり守ることだと。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今本当に惑わす時代です。イエス様が何度も言われました。このイエス様が来られる前に惑わす時代が来ると。今まだ有名な牧師も今惑わされて、その日にちを言い始めました。多くの人々が今惑わされてそこについていくんです。その後が問題です。主よ、彼らを憐れんでください。信仰から離れることがないように守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。だから、その日にちが必ず外れるよ。安息教はもう何回外れたけど、外れると信仰が離れる。もう列々にするからね、あるものは釜山からソウルまでね、短期間で、短時間で、これ何というの、瞬間移動したり、そのこともあったんですね。子供たちが一緒に団体で天国王に行きました。サタンはそのように惑わす力が強いのに、間違ったところを信じたら何でも霊的にそれを注ぐんです。だからこう横たわってみんなこう天国でサッカーするんですよね。みんな一緒に その同時にそれをやってます。それで天国に看板が大きくかける。1992年10月28日、結局と。もう彼らはもう狂ってしまう。子供たちがそのように話をするし。だから何もかも職場のあれを全部捨てて、定期力全部崩して、献金した。しかしそのイージャン님という教祖だけはそれを全部集めて3年定期を彼だけが信じなかったよ。みんな信じてたの。こんなにサタンの惑わす力はね、計り知れないのよ。だから私たちは聖書から離れてはいけません。イエス様の再臨を待ち望みながら自分の仕事、主婦は自分の家事ちゃんとやること、私たちは教会の仕事、私は聖書を教えること、そこをちゃんとやってる